アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2673回5月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは10代でアップル好きな人へのアドバイスです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。10代のリスナーさんがいるのかという話をさっき山村さんとしてたんですけれども、10代の皆さん、むしろ私たちにアドバイスをいただきたいんです。10代の方、皆さんの周りでアップル関係のどういう使い方してるとか、なんかそういうのありますか？あったらコメント欄とか X で教えてください。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。使いやすい iPhone に慣れたら Apple を iPad とかつないでいただいて、コミュニケーションとかゲームとかいっぱい楽しんでください。その時に面白かったこと、我々に教えていただければなと思います。三浦です。
JP にあった記事です。 Mac ユーザー必見、 SSD、HDD の健康度が分かる外付けケースが便利すぎた件という記事が出ていました。久々登場のスミレさんが書いた記事で、 SSD や HDD で最も怖いのが何の前触れもなく突然故障するパターンという書き出しがありまして、今三浦さんも横で何か言おうと頑張ってるんでしょうけども、それをスルーして紹介をします。今週の三浦さんに頑張っていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
え、でスミレさんもいらっしゃいます。
はい、ご無沙汰です。はいはい、
どうも。
はい、皆さん、ゆうちゃんそう失ってすいません。
完全にもう立たれました。今回は
何を言おうとしてたの？
いかにライターじゃないことを伝えようかなって。
まあ、あんまりそれこだわってもしゃあないけど、ごめんなさいね。
はいはいはい、いえいえ、
申し訳ないけど、なんか最初打ち合わせで聞いたんですけど、 Mac はサンダーボルト以外で外付けに HDD とか SSD をつなぐと、スマート情報をシステムから見ることができない。
そうなんですよ、ね、
という話をね、いただきまして、はい、Windows なら簡単にできるんですけどねとか言われてしまいまして
。私もでも、ぶっちゃけると、はい、本当にこのケースを買う直前まで知らなかったんですよ、そのこと。
あ、そうなの。
そうなんですよ。だから、てっきり見れるだろうと思って、ちょうど外付けしてる SSD が長いこと使ってるんで、はい、コンディションとかどんな感じかなと思って、そういう系のアプリとか、調べるアプリとかないかなとか、OS の機能で調べられないもんかなと思ったら、サンダーボルト接続の外付けドライブ以外は読めないっていうことを知って、何やってんねんアップルっていう、ちょっとねそんな私のところにこういう救世主が現れたと、そういうガジェットでございます。
一応ターミナルからコマンドを打って見る方法はあるみたいですね。
USB 接続でですか？
外付けって書いてるから USB か何かは分かんない。
なるほど。
何の接続って書いてないんやったら、一部のハードディスクが読めない場もあるというので、
もしかするとそれが、
でもディスクファーストエイドで見れると書いてるけどな。
いや、それが見れないんですよ。
あ、本当に
取得できないんです。
うんうんうん。
これ SSD を別のものに変えたりとか、うん、ケース変えたりとかして試したんですけど、うん、USB 接続だとダメで、サンダーボルト接続だと OK なので、
なるほど。
要は PCIe 接続になっているかどうかが境目みたいなんですよね。
ということで、もし何かリスナーさんで、いや違うぞ、この情報があるぞということをお知りの方は、ポッドキャストではブログの方、YouTube では YouTube のコメント欄の方で書き込みをお待ちしております。
これはもし私が間違ってたら、本当遠慮なく教えてください。よろしくお願いします。
このケースを買うと、それが Mac でも簡単にスマート情報を得られるということなんですね。
そうですね。
ケースっていう写真今見てるんですけど、羊羹みたいな感じ。羊羹違うな、
これ。これはまあ、
これなんで茶色いの？
透明のケースの中に、この黒い 2.5 インチの SSD を入れてる状態なので。
はいはい、ああ、そういうこと。
はい。これお値段とか見れる項目の数とかがちょっと違ったりはするんですけど、はい、M.2 の SSD に対応したケースなんかも同じメーカーのやつで出てます。
じゃあ別なんですね、SSD 用とハードディスク用は。
SSD と 2.5 インチ用と M.2 用で分かれてるってことですね。
あ、そうか、中国の、なんて読むのかな、これは。
ちょっとこれごめんなさい。記事のスペルが今間違ってるんですけど、シオレさんっていうのかな。
多分、シオルやと思いますわ。あれですね。シオル、どんな字や。
デュオリンゴの学習の力が発揮されてますね。私が買ったこの外付けの 2.5 インチ SSD 用のケースだと、見れる項目がまずスマート情報っていう SSD とかハードディスクのコンディションの情報で、はい、私のケースだと総稼働時間ですね、ランタイムってなってますけど、はいはい、何時間稼働し続けてるっていうのと、それからSSD とかハードディスクの温度、それと変更度とか言われるやつですけれども、はい、ディスクヘルスっていう項目が出るようになって、本当にディスクのコンディションを把握する上では実際のスマート情報はもっといろんな項目があるんですけど、はい、とりあえずこの3つを押さえておけばギリギリなんとかなるかなという感じの項目は抑えられているところ。
このスマートの綴り今やっと調べまして、セルフモニタリングアナライシス&リポーティングテクノロジーなんか思いっきりぶっ込んだ感じの文字ですね。
そうですね。
今、スミルさん言っていただいた液晶部分にそれ出るんですけど、
はい、
温度計とか、十字マークとか、時計マークとか、そのアイコン出るんですけど、はいはい、これってもう固定の液晶ですか？
固定の液晶という。
あ、だから、ドットで表示してるんじゃないんですよね、これ。
いや、ドットで表示してますね。
あ、そう。
電源落ちると液晶真っ白になるんで。
ゲームウォッチとかやったら昔ほらそういう液晶の柄が書いてあるの透かしたらわかるじゃないですか。
変化するところだけするっていう形ですよね。そう、うん、そうそうそう。そういう形ではないんですよね。多分そこまでするとかえってコストがかかっちゃうんじゃないですかね。このぐらいの情報量。
どっちやろう。
生産数がどのぐらいなのかもちょっとわからない。
わからへんけどね。はい、でお値段だいたいこれ1990円ですもんね。はい。それがすごい、
ね。そう。だいたいこういう液晶がついてない、普通の 2.5 インチ用の外付け USB ケースだと、はい、今だとこだわりがなければ1000円しないぐらいで買えてしまうので、その倍ぐらいのお値段にはなるんですけど、でも2000円だったら十分安い範囲かなと思いますね。ちなみに M.2 用はもっとお値段買っちゃうんですけれども。
ああ、なるほどね。
お
どこで買ったかというと、秋葉原電子工作専門店、シゲゾーンの店頭。私、シゲゾーンさんを X でフォローしてるんで、よく情報は見聞きして知ってるんですけど、まだ行ったことないんですよ。
お
なんか欲しいなと思う、もうよう売ってはるんですよ。
こういう言い方するのもあれなんですけど、すごく我々電子工作好きなオタクが興味を持ちそうなものを、引っ張ってくるっていう感じのお店ですよね。
中国でめちゃくちゃ安いラジオがあって、それ中の一部分ちょっとファンタ付けして変えると、日本の FM 周波数を対応するようになってて、そのやり方もね、結構広まったから、そのラジオいっぱい仕入れて売ってあったりとかね。
ああ、そういうことあったんですか。
いつも11時から開けますとか、X でポストして、ええんか、そんなんで、早開けなあかんのちゃうんかとか勝手に進むんです
よ。ラジオデパートに限らずなんですけど、秋葉原のお店って割と、
遅いの
?11 時以降のところが多いですね。逆に10時とかから開いてるのは本当に大手のチェーンのお店ぐらいですよ。ということなんで、これから秋葉原初めて遊びに行こうとか考えている方は、そのあたり注意してくださいね。朝早く行き過ぎても、どこも開いてないんで。
そうやね。ソフマップとか行ったらいいんじゃん。
だから、まあ、そういうところ回りつつ、11時ぐらいになってから、いわゆる秋葉らしいお店を回るみたいな、そういう感じですよね。
夕方になればなるほど、いろんな店開くよね、朝。
ただ、夜は早いんで、割と、遅くても7時ぐらいが、だいぶもう閉まっちゃって
ます、ね。あ、そう、でも私、秋葉で夕方とか夜になんかご飯食べるの好きやけどね。
あ、ご飯とかそういうのはもちろん空いてるんですけど、こういう電子工作とかパソコンパーツとかそういう系の店は割と閉まる。今、コロナ禍以降は本当19時とか20時ぐらいで閉まっちゃうところも結構ありますね。ラジオデパートも確か19時までだったかな。そのぐらいですね、確か。
大阪の日本橋も電気街とか言いながらも結構だいぶ雰囲気変わっちゃったんでね。
悲しいな。そう。
先週もスミレさんはよう秋葉原行きますね。
ね。
いや、最近、秋葉中毒みたいな感じになってきちゃってるんですよね。
中毒がなくなってきた。行かないと。
いや、このシゲゾーンさんに限らずですけど、ラジオデパートとかその周辺とか回ってると面白いもん見つけたりとかすることがあるので。
10年ぐらい前になると思うけど、なんかで東京行ってたんですよ、私。
はい。
はい。
向こうで秋葉原でなんか配信ちょっとやってて、ツイキャスで。
はい。
そしたら、リスナーさんやいう若い大学生ぐらいの男の人が、声かけてきてくれて、二、人でヨドバシカメラっていうパーツとか見てたことある。
いいじゃ
ん。俺何してんねやろな、と思って。早く帰らなあかんかったけど、なんかついついこうやっていろいろ見て面白いなとか言って回ってて。もう一つ、スメさん考えた記事で、Apple iPhone に AI 検索導入か、Google に影響必至っていう記事も書かれてまして。 Apple が iPhone に新たな AI 検索機能を導入を検討していることが5月なのか分かった。複数の海外メディアが報じているということで。これ、ADQ さんが関係してるんですね。
そうですね。もともとこれ何があったかっていうと、アメリカの司法省が独占禁止法違反っていうことで、Google の親会社のアルファベットを訴えた裁判を今やってるんですよね。で、そこに Apple の ADQ さんが証人として呼ばれたと。で、その証言の中で iPhone のサファリの検索機能に AI を活用した新しいものを導入することを考えてますと。はい、そういうことを証言されたということです。
はい、なんでまたそんなこと言うたんでしょうね。
いや、ちょっとそこまでは、ごめんなさい。私も裁判の裁判録というか、そういうところまで分かってないので、何とも言えないところなんですけれども、これで海外のメディアさんが、Google 結構大変なことになるんとちゃうかみたいな、Apple が Google の検索サービスから離れてしまうんじゃないかみたいなことを盛んに報じて、それに対して Google は、いや、そんなことないでと、Google 検索のシェア、どんどん増えとるで、みたいな反論をしつつ、Google IO をどうぞお楽しみにと、ちょっと煽る感じで締めるコメントも出してますね。
なんか私からすると ADQ さんは、うちも AI やってすごい検索便利になるから、もう Google さん独占になれへんよ。だから Google さん攻めるのやめてあげてって言ったかなって。
まあ、そういう意図ももしかするとあるかもしれないですね。
Google で検索します？するよね。
まあ、普通に Google りますね。
Bing でやってる人あんまりいない。
Bing も私使わないことはないんですけど、はい、Microsoft Edge 割と使う時があるので、
ええ、
その時は Bing 検索になるので Bing 使ったりはするんですけど、やっぱり通常の検索エンジン、いわゆる古典的な検索エンジンとしては Google が一番使いやすいなという印象があるので、まあまだ Google からちょっと離れられないねと。
最近 AI 的に最初返事書いてくるじゃないですか、Google
で。そうですね。これはこういう感じでみたいな、うん、なんか Wikipedia みたいな感じの内容を書いてきます、
ね。
そうそう。
で、一応引用元こう下に書いてあるんですよね。
うん、
で、引用元見に行ったら、引用元が結構映画やった時あって、
そんなマニ、ね、
そんなマニ受けて検索結果みたいなこと言うなよとか思う時が、たまにあるんですけど、
うんうん
う
ん、
怖いなと思いますわ、今見たらね。
本当そこなんですよね。これ別に AI に限らず、今までのウェブサイトなんかも結局は同じことなんですけど、ネットで情報に触れた人がそのニュースソースまで見に行くかっていうと、必ずしもそうじゃないじゃないですか。
そうじゃないね。
私たちですらそこまでしないことの方が多いので。
だからこの番組ではどこそこにあった記事ですっていうのはそこなんですよ。
そうですよね。はい、う
ん。あんまり情報元が不確かなのを読んでて、聞いてくださってる人らがええってなると困るので。
そこなんですよね。私も海外のニュースを記事として取り上げたりするときなんかは、その辺は日本絡みの情報以上に気をつけるようにはしてますね。
うん。
そして、三つ目、もう、すみれさんの記事です。
はい。ありがとうございます。
3回連続ですけど、人気エディターカーソルは、学生は1年間無料。なぜかそのエディターカーソルっていうのは。
これは、本来は、プログラミング向けの統合開発環境、まあ、IDE っていうんですけど、それに AI を積極的に導入しているカーソルっていうエディターがあるんですよね。マイクロソフトの VS コードでしたっけ、はい、三浦さんありますよ、なんかそういうの。ビジュアルスタジオコードでしたっけ、
はい、
はい。ああいうものと同じようなイメージ言っていただければ大丈夫なんですけど。
知らなかったです、は
い、
私。
もともとプログラマーさんの間で人気があったんですけど、最近は私たちみたいなライター界隈にも AI の補助機能意外と使えるぞみたいな形で人気になってたりもする面白いサービスですね。はい、
学生ユーザーに対しては無料で1年間。
はい。このサービスが基本的なサービスが使える無料プランと通常の個人向けの有料プラン。それからよりハードに使う人とか、はい、業務で使う人向けのもう一段階上の有料プランという形で3つプランが提供されてるんですけど、個人向けの有料プランについて、学生さんでカーソルの会社の審査を通った方については、1年間無料でサービスを提供しますと。いうことをアナウンス。
審査付きとは思いませんでしたね。
要は学生かどうかとか、アップルの学割購入と同じような感じですよね、きっと。イメージとしては。
じゃあ、あそこの、学生証明取ればいいの？
そこまでは言ってないですけど。はい、まあ、ただ、会社としてやっぱりね、はい、そこはチェックはしますよね、というところで。
で、すでにカーソルプロを利用中の学生は、審査通過後残りの請求期間分の料金が自動的に返還される。はい、なんでこんな学生さん交互するんでしょうね。
おそらくこれはカーソルに限らず学割でソフトアプリを提供しているサービスって結構あるじゃないですか、いろんなところが。
はいはいはいはい。
で、あれはおそらく一般的によく言われているのは、学生さんのうちに安い料金とかあるいは無料で提供してユーザーになってもらって、慣れてもらうと社会人になった後もそのまま使い続けてくれる可能性高まるよねと。そういう狙いがどうやらあるんじゃないかと。 エディター、テキストエディターとかああいうのもいろいろ派閥があったりするわけじゃないですか。
そうそう。うん、まあ、Windows ほどないと思うけどね。
うん。ね、まあ、Beam だとか、あと何でしたっけ
?Emacs。
もう一つ。Emacs、そう。とか、そういうのはまあ、有名どころですし、あと、テキストエディターではないですけれども、まあ、ワードか一太郎かみたいなのも日本だと、割と、まあ、一部の界隈でよく、
分野
さんが愚痴ってますよね。
プログラマーさんじゃないよね、あれは。
いや、まあ、そうですけど、そうですけど、プログラマーさんに限らず何か作業をする用のアプリとして、ある程度の派閥じゃないですけど、そういうのはありますよね、と。簡単に説明しておくと、カーソルだと、
はい、
OpenAI の GPT シリーズとか、
はい、
アンストロピックでしたっけ?あそこの、はい、クラウドとか、いくつかの AI モデルから自分の作業を補助してもらうモデルを選ぶことができるんですよ。で、AI を作業の補助用として導入しているエディター自体は、カーソル以外にもいろいろあるんですけど、
うんうん、
他のエディターだと、チャット GPT しか使えないとか、特定の AI しか使えないみたいなケースもあったりするので、はい、汎用性が高いところはカーソルのメリットかなと思います。
それにしても誤解を生みやすい名前にしちゃったよね、カーソルって。
というと。
いや、もう、うちはカーソルないですよ、とか言って。カーソルないのどうやって打つのとか、そういう、しょうもない突っ込みを受けそうじゃない
です
か。
いやいやいや
いや。どうだくカーソルないのって。
そうなんだ。
なんか、そういう、私みたいにベタなんです、大好きなおっさんが会社におったら、絶対そういうこと言われそうじゃないですか。
うん。まあ、一言言うんだろうね。
ね、絶対言う。
三浦さんは AI 関係、Python とかああいうので、うん、なんかプログラムとか書いたりするときって、特定のエディター決めて使ってたりするんですか？
Apple だと Xcode ですよね。あと、普通に Python 使うときは、Charm っていう統合環境があったりとかしますし、先ほど来出てる Visual
Studio コード。
うん、そうです、コード。は使いますね。チャット GPT と各種エディターと連携機能っていうのは付けられるので、基本的には私はチャット GPT に頼ってるっていうことが多いですかね。ただ、クラウドの方がプログラム的には今精度がいいと言われてるので、本当はそっち使った方がいいのかもしれないですけどね。課金いろんなところにすると大変なので。
そうですよね。
一つに今は絞ってます。
そして、時期的には、アップルチャンネルさんにはこういう記事も出てました。アップル WWDC25 を前に、アップルプラットフォーム向けの開発を行う最初のステップを紹介する、パスウェイページをアップデートという記事が出ていました。Get Started with Pathways っていうタイトルがページの上にあるんですけど、導入ってことですかね。始めましょう。導入はここから
っていう。やってみてってことですかね。ビギナーページということでしょうか。はい、
で、そのページがアップデートされてまして、Apple は約1ヶ月後の6月9日より毎年恒例となっている世界開発会議、これ WWDC25 のことですけども、Apple の広告配信サービス部門でエンジニアを務めるサヤン・ダスさんによると、5月8日に Swift Student Challenge の入賞者を発表するとともに、パスウェイページを刷新して、これから Apple プラットフォーム向けのアプリの開発を行おうと思っているユーザーがより学習リソースにアクセスしやすいようにデザインをアップデートしましたということでした。うん、あ、じゃあやっぱり開発してみようという方向けの導入部分をよりわかりやすくページ作り直しましたよという。
そういうことみたいですね。
日本語のページも選択できるようにはなってますね。記事のリンクからパスウェイのページ読んでみたんですけど。
はい。これ記事書かれた当時はまだ英語ページのみとなってますって書かれて、下に書いてあったんですけど。
で、今英語のページ開くと上の方に日本語で見るっていうのが出てきて、
はい、
日本語のページも出るようにはなってるんですけど、ちょっともしかするとこれ英語と内容が違うかもしれないですね。もしかするとこれ日本語の方はまだ更新されてないのかもしれないです
ね。かもしれないし、はい。
更新する気がない可能性もありますけどね。
まあ、往々にして中身は英語っていうのが多いんですよね。
アップルデベロッパーあるある。日本語と思って行ったら英語。
ね、詳細に行けば行くほどほぼ英語ですよね。もうあんまり翻訳は力入れていないと思います。
そう、そんなとこで、時期についてのニュースをもう一つ最後ご紹介しますが、ギガ人にあった記事で、iPhone のリリース戦略が毎年秋から毎年秋春へ、iPhone 18 Pro や折りたたみ式 iPhone は2026年秋登場で、iPhone 18無印は2027年春か、という記事が出ていました。あくまでこれは予想の記事だと思います。925ですとか、マックルーマーズっていう大所の記事をいくつか参照しながらこうなるんではないかという予測を立てている記事でした。毎年9月から10月に iPhone 発表してきて何年も経ちますけども、今後はひょっとしたら春と秋2回に分けるかもしれないと。 それはでもそれでええかわかりませんね。
そうですね。あの、SE とか、あの辺が結局春に出てるんで、それの代わりになる形で分散していくのかな。
あるし、いつもほら iPhone と Apple Watch が最近はもうずっと同時やったりするから。
うん。iPhone がノーマルのモデルと、プラスと、プロとプロマックスって、まあ4モデルあるわけじゃないですか。はいはい、あれが同時にドカンと出てくると、製造も販売も負担が大きいのかなという感じはするんですよね。で、さらにアップルウォッチとかも大体同じタイミングで
出てくる。そうそうそう、アップルウォッチ一緒に出てくるから、うん、まあもちろんその連携し合うハードウェアではあるんだけど、うん、4種類もあって、またアップルウォッチ側も何種類もあってっていうことだと、うん、宣伝する方は大変かもしれないなという。
お客さんも無限のお財布を持ってるわけではないので。
誰か紹介してそんな人。
だから何をどう買うか計画立ててってなると一度にドカドカ出てきちゃうと、今回はもう iPhone だけにしてアップルウォッチやめとこうかなとか、あるいはその逆パターンとかもあり得ちゃうのかなという気は。
記事も下の方に書いてますけど、製造拠点が今変わろうとしてる時で、物流が今まで通りではいかないから、そういう分け方をする可能性もあるかもという。
まあ確かにそうですね。
あとは iPhone の販売台数の伸びが停滞気味なんで、活性化を狙う目的がある。年に2回 iPhone 発表版があれば、また深夜の配信が回数増えるというわけでして。
起きられない、はい、
三浦さんがまた起きられない三浦さんでも今まで起きられない言うてて寝たことないですよね三浦さんは。
一遍あった、うん、なかったっけ。
ほんまに山村さん、春さん、三浦さん、スミーレさん、大井先生、いつも楽しく拝聴しています。愛知県在住、白井と言います。お忘れでしょうが、前回2016年12月に投稿しましたので9年ぶりになります。先日の配信で2025アースデイプロモーションキャンペーンが紹介され、10% 割引でマジックマウスが購入できたので、そのご報告です。対象デバイスにホームポッドがあり、所有しているホームポッド第一世代が故障してしまいましたので、プロモーション割引に活用することにしました。適用される対象アクセサリーのリストを見ると、特定の Apple 純正品に限られていました。アクセサリーというものの、ホームポッドミニや Apple TV 4K も含まれています。ゴールデンウィークの最中、ホームポッドを抱えてアップル名古屋は栄に赴き、そんなキャンペーン知らないよと言われないかドキドキしながら、スペシャリストさんに2025アースデープロモーションキャンペーンが適用できるか確認しました。すぐに適用できることが分かり一安心、マジックマウスホワイトを手に入れました。これまでマジックマウスはライトニング対応のブラックを使っていましたが、指紋がついて手入れが面倒なのと、ライトニングケーブルからの脱却がしたかったので、この機会に USB-C モデルを購入しました。スペシャリストさんと少しお話しすることができ、me.com の私のメアドを見て、古くからのアップルファンであることに気づかれ嬉しかったです。以前もジーニアスバーでお世話になった時も、アップルアカウントで長らくアップル製品を使っていることに気づかれ、アップルファンを長く続けてこられてよかったと思います。ワンボタンの声は週3回、主にジムでトレーニングをしながら聞いています。30分の長さが筋トレにちょうどいいのと、回数も1日おきでちょうどいいです。プールで水泳もしますが、その時はアップルウォッチが活躍します。アップルウォッチは寝ている時も装着して健康管理に役立てています。今回のようなお得な情報、アップル関連ニュースを配信してください。もちろん特撮やバイクの話も楽しみにしています。弁護士、IT エンジニア、IT ジャーナリスト、大学教授と専門性の高いコメンテーターがついて信頼のおけるポッドキャストではないでしょうか。これからも応援しています。iPhone 小町のジュンさんもたまには配信してほしいです。これから暑い季節を迎えますが、お体をご自愛いただき、末永い配信を期待しています。と、白井さんからコメントいただいてました。白井さん、コメントもいただきましてありがとうございます。前のコメントから9年ぶりだそうです、
う
ん、
ありがとうございます。
9年の間に日本は開国してちょんまげもやめてあのそうです、ね、文化もすいません、ね、もうその呆れ返った感じしもうええわこいつ歪みすこうっていうそんな何ですか
そのまま流してみました。はい、
はい、そうでしょうね、はい、そうですよ、はいはい、もう来年日露戦争です。
もうはい、分かった分かった
このアースデープロモーションキャンペーンっていうのが、壊れたアップル製品とか引き取りしますよと、
う
ん。いや、壊れてなくてもええねんけど、
そうそうそう、
とにかく引き取りますよというキャンペーンでしたね。う
ん、なんか一部アンドロイドスマホでもよかったですかね。
いいっていうふうにね。はい、うんうん。で、ホームポットをね、持ち込んだということでした。
あの初代のあの、でかいホームポットってことでしょうかね。そうですね。第一世代だからね。
はいはいはいはい。あれ、壊れたら中にメロン隠したらええんちゃうんってすごく思うんですけど、
隠す必要があるかどうかっていうところがポイントかな。い
や、それ買って、うん、バレたらみんなで分けなきゃなるじゃないですか。
あ、ちょっと説明する予定だったってことね。
そうそうそう。
なるほど。まあ、それはね、いいね、じゃあね。それは使おう。
本物ですか。ね、 マジックマウスの白の USB-C タイプ、
うん。はいはいはいはい。
ですね。
なるほどなるほど。はい、
でも今私あのロジクールのマウスが好きやから、うん、G502U のを使ってますけど。
あ、そうなんですね。
あのブレンダーがほら真ん中のボタンとかこういうぐらいそれでこうたんですよ。うん、でブレンダーやってないというね。
あ、そうですね。
感じですけど。昔からアップル純正のマウスを買うのに途中から他のマウスにするというパターンがずっとありますね。
そうなんですね。
なんでやろうなと、うん、最初アップルのマウス気に入ってんのに、うん、どの回も必ずブレンダー絡みですね。
ああ、やっぱりね。
もう17年前から、ね、うん、あ、17年ちょうど20年以上前からブレンダーやってみたいってやりかけてはマウス買って、うん、で嫌になってマウス使えへんパターンが、うん、ねえ、
そういう意味でも罪なソフトですよね。
ほんまにね。
我々にとっては。
こんなに成長するとは思いませんでしたけどね。
すごいよね。ほんと今じゃね。
ライトウェブとか高いアプリでないと 3D はできへんと思ってたから、うん、無料飲んではねーって、なんかそんな気持ちで見てたのに。
そうですね。成長しましたね。我々は成長しないけどね。
成長せえね。それ言うと悲しい。
そうね、ごめんなさい。はい、頑張ろう。いやいや、
それが全世界のブレンダー入れるだけ入れて使ってないユーザーを集める掲示板とか作ってみたらどうでしょうね。う
ん、ああ、そうですね。あのミキシーズとかで一旦立ち上げますかね。グループ作って。
グループ作って。
そうそう、みたいなね。
いかにダメモデラーかをみんなで、
う
ん。
そうそう、わかるっていう話をね、して。はい、寂しくなっていくと。
何の進歩もないやつ。
そうそうそうそう。
スペシャリストさんと me.com のアカウント見てもらって、うん、そうか、me.com で今取れないんですよね、確かに。
はい。はい。mac.com も取れないですよね。
これなんで me でつくんでしたっけ？
なんで me にしたんだっけ？途中から me.com ってなりましたよね。
うん。あれ、だって、mac.com と me.com と2つあったでしょ。
はいはいはい。両方、ね、あれ、同じ共有みたいに使いましたね。うん。
で、今、icloud.com なんですよね。あ、それももうないのかな。はい、
それじゃなくても入れますよ。
いや、まあもう、もうそうですけど。でも、普通にマーク買ってアカウント作るってなったら。
あ、iCloud。
iCloud.com ですよね。ジニアスバーでね、いろいろ同じ。Apple Store名古屋栄は行かれたことは
あります。
あるんですか？
お客さん先に用事があってですね、はい、たまたまそのお客さんが名古屋の栄のところにあって、はいはい、で、もちろんあの仕事で行った後、はい、帰りに、栄のあのストアに行ってですね。
さすがですね、大人ですね、帰りに寄るんですね。
はい、はい。
生徒は我慢できへんから、仕事の前に先行ってしまって、仕事場遅刻してしまいそうですよ。
そうです。でしょ、うん、その気持ちはわかるんですよ。気持ちはわかるけど、そうなるので、後にしてるんですよ。そう。
名古屋栄のね、アップルストアに、その初売りのインタビューとか撮りたくて行ったことあるんですよ。
うんうんうん。
その時に、名古屋のお正月って元日っていうのを見たんですけど、
はい、
もうすごいの、買い物三昧、皆さん。
あ、そうですか。
よくほら、ドラマで、いっぱいお買い物して、こう、両手で、もう、前が見えないよ、みたいにして歩く、まあ、コントとか、そのドラマとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
リアルにあるんですよ。初めて見た、リアルでそんなやってる人って思って。
あ、そんなの、
ね、うん、あの、名古屋の人は、お正月にお買い物たくさんするっていうのが、いいみたいです。うん、
お金も財力もお持ちってことですかね。
まあ、
ね、
だからもちろん百貨店さんもそれ見込んでるから、
はい、
元日からバンバンもう店いろいろやってて、すごかったですよ。
うわ
ー、大阪は ね、なんかまあ、元日は休みするところが全部増えたせいもあるし、
うん、
2日以降ですよね、やっててもね、
うん。そうですよね、2日以降が多いです、こちらもね。うん、
ジムでトレーニングしながらバンブタンの声聞いていただいてるそうです。うんうん、ジムに行かんと運動せえへん人の喋りをジムで運動する人が聞いてる。
うん、その対比が、心地よいのかもしれません。
それは、はい。運動していない、うん、カロリーの減らない声はいかがでしょうか。
あ、そうですね。はい。それを糧にしていただいてね。こんなになったらいかんっていうのをね、うん、感じながら運動していただければと思います、
ね。
うん、
病院でね、運動しろってずっと言われるから、
うん、
ちょっとした10分ぐらいできるような体操みたいなんで、
ね、うん、
糖尿の人にはこれがいいみたいなのがちょっとネット、まあ、そんな検索したらやっぱ出てきますやん。
うんうんうん、
で、これちょっと良さそうやないのがあったから、
うん、
4種類の運動をね、10分間でこなすのがあって、はいはい、今日ちょっとそれやってみたんですよ。簡単やなと、うん、手こなして、こう、買い物だけやなとか、 ちょっとスクワットみたいなするだけやな、こんなん楽勝やろと思ってやったら、うんうんうん、あの4種類やって2分半ずつやって10分なんですけど、ね、はいはい、どれも2分もできへんねん。
ダメなんだ。簡単だと思ったけど。
30秒。いや、やるのは簡単だけど、30秒やったあたりで、もう痛いしんどい。無理無理無理。これ、要は2分半もできるな、これっていう。
やっぱり筋力衰えてるってことですかね。
筋力衰えてる。動いて
ない
。
そこの、そこ使ってないのか。
まあまあ、しんどいですよ。
うん。
ほんまに。でもまあまあ、できるまでやればいいんやろ
う
なと。
うん。
で、だから、その、無理してやったらダメって。言われるんですよね。
はいはいはい。
あの、若い時は無理してその分筋力がこう発達するみたいなのあったけど、
うん、
もう年いったら、無理したら余計体で痛めるから、うん、楽勝っていうぐらいで置いとかんとダメって。
あ、そうなんですね。
らしいんだそうです。
やってればいいということですね。そうですね。取り組んでれば。
そう。だから白井さんは30分も筋トレ。うん、
すごい。
すごいですね。もうすごいですね。
うん、スーパーマンですかね。ね、はい、キムキですよ、多分。
チャック・ウィルソンですね。
チャック・ウィルソン、懐かしい人出てきましたね。
はい。そんなんで、アップルウォッチがね、活躍してる。私もアップルウォッチでね、時間計りながらやりますよ。
うんうん、うん。
コメンテーターね、たくさん、専門性の高い方たちがいて。
あ、私は専門性全然、はい、ない。
何をおっしゃいます
か。普通のサラリーマンです、はい。
いや、それでもちゃんと AI のところを携わるので。いやいやいや、私だけですね。一番何もないのに番組やって
る。いやいや、そんなことはないですよ。
町内のアップルがすげえ一丁加味してくるおっさんです。アフンコマチジュンさん。ジュンさんね、これ公開録音からあんまり話してないから、ね、はい、まあ、またできる時があったら。
どっかでね、ぜひ。私も楽しみにしてますよ。
はい、はい。ということで、白井さん、あの、9年ぶりのコメントありがとうございました。次の9年後の2034年にまた。お待ちしてますので。
もうちょっと早めにお願いします。
やってない。はい。白井さんからコメント来るまで番組やめられへん。
うん、そうですね。
はい。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月15日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。